本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書13章18節19節です。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。アーメン。2016年11月末、イギリスのロンドンのサザビーズオークションに、ボヘミア地方生まれのオーストリア作曲家グスタフ・マーラーの交響曲第2番の筆者本の楽譜が登場しました。復活という副題のついたその作品は、マーラーの交響曲の中でも最も有名な曲の一つです。そのオークションで、ある匿名の買収者にサザビーズオークション史上楽譜としては最高価格の450万パウンド、韓国のお金で約67億ウォンで落札されました。232ページ分量のその楽譜には、マーラーが直接手で修正したりメモをした跡がそのまま残っており、マーラーがその曲を作曲した過程をすべて見ることができるそうです。マーラーが残した交響曲は人々にそれほど愛されませんでしたが、その作品は観客たちに非常に多くの関心を受けました。その作品で名声を得たマーラーは、1897年に指揮者として最高の栄誉であるウィーン国立歌劇場の音楽監督として就任しました。本来この楽譜はアメリカの実業家であり、アマチュア指揮者であるギルバート・キャプランが所有していましたが、彼がこの世を去ってからオークションに出てきました。彼は40歳の時にその曲を聴いて惹かれ、指揮を勉強し、一生の間100回以上も演奏したといいます。2005年に韓国を訪問して演奏したこともありました。また朝鮮の白磁の中で丸くて乳白色をしているものの中で、高さが40センチ以上のものは丸い月を連想させるといって、白磁の月壺、または白磁の大壺と呼ばれています。2019年6月にソウルのオークションに高さ45センチの白磁の月壺が登場しまして、国内の陶磁器オークション市場で最高価格の31億ウォンで落札されたといいます。韓国の古美品全体でも3番目の高い値段でした。その白磁は王室で使われたことだけでも価値がありますが、現在残っている白磁の月壺は国宝と財宝すべて合わせても20点ほどしか残っていないので、希少品に分類されます。また昨年4月には300年前に秦の皇帝である黄帰帝が使っていた陶磁器1点が香港のサザビーズオークションでおよそ3040万ドル、約321億ウォンで落札されたといいます。この陶磁器はピンク色の背景に水仙が放浪で華やかに描かれてあります。大きさはわずか15センチばかりの壺です。ピンク色の背景に描かれた作品は全世界にわずか3点しかないと言います。そんなに高価であるにもかかわらず、オークションが始まって5分で落札されたと言います。今日の本文と来週の本文の御言葉で、イエス様は、神の御国は神の上に書かれたマーラーの楽譜のようであり、土で作られた白磁の月壺、放浪の陶磁器のようであると おっしゃいました。11章のイエス様が教えてくださった主の祈りについて説教した時にお話したことがありますが、神の御国についてもう一度整理したいと思います。皆さんは他の人から、なぜあなたは信仰生活をしていますかと質問を受けたら、どのように答えますか。過去にこのような質問を受けたら、ほとんどの人がこう答えました。神の御国に行くために、まあ、すなわち天国に行くためにイエス様を信じています。または地獄に落ちないためにイエス様を信じています。しかし最近ではそのように答えるクリスチャンはほとんどいません。なぜかそのような答えは下心見えのようで、信仰水準の低い初心者たちがそのように答えるという感じがするからでしょう。代わりに、私に向けられた神様の御心を発見し、それに私を自身を捧げるために信じますとか、私を愛される神様と交際をするためです、私に施された神の恵みに報いるために信じますと答える人たちが少なくないでしょう。しかし私たちは、正確に言って、神様の御国のためにイエス様を信じています。イエス様が来られる道を準備したバプテスマのヨハネが働きを始めてから叫んだ言葉は、イエス様が交生涯を始めながらおっしゃった第一声と同じで、それは、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからでした。神の御国はイエス様の働きにおいてそれだけ重要だったのです。そしてイエス様は復活された後40日間この地におられる間に弟子たちを教えられましたが、その内容は次のようなものでした。使徒の働き1章3節です。イエスは苦しみを受けた後40日の間、彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。やはり神の御国のことを教えられました。このようにイエス様が交生涯を始められた時の最初のメッセージも神の御国であり、最後の教えも神の御国でした。イエス様は交生涯の途中に弟子たちを使わされ、それまで見て聞いたことを伝えるようにおっしゃったことがありました。その時弟子たちを使わされる理由をこのようにおっしゃいました。ルカの福音書9章1節と2節です。イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威をお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。イエス様が弟子たちに悪霊を追い出し、病気を治す力と権威を授けられた後に使わされた理由も、神の御国を述べ伝えさせるためでした。それだけではありません。使徒の働きは、使徒パウロがローマの外れにある安物の宿に固く軟禁のような形で監禁されている場面で終わっています。その時彼が何をしたかをこのように明かししています。使徒の働き28章30節31節です。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に、少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。 使徒パウロが伝えた福音の内容もイエス・キリストと神の御国でした。ですから聖書の最も重要なメッセージは神の御国だと言えます。ところで多くのクリスチャンたちが神の御国を場所の概念で考えています。イザヤ書の御言葉のように、狼が子羊と共に宿る場所、ヒョウが子ヤギと共に伏す場所、子牛と若獅子と肥えた家畜が共にいる場所、乳離れした子がマムシの子に手を伸べて無邪気に遊ぶような場所だと考えています。またヨハネの黙示録が明かししているように、そこは太陽も月も照らす必要がない場所であり、新しいエルサレムの城壁に使われる石はすべて宝石であり、その都の大門は大きな一つの真珠でできていて、命の水の川には毎月違う実が実る場所だと記憶しています。しかし聖書に出てくる神の御国は、場所の概念はごく一部であり、ほとんどは統治の領域として表現されています。国家構成の3要素は主権、国民、領土です。普通大韓民国だというと、領土つまり朝鮮半島とチェジュ島と徳島などの島々を考えるでしょう。またアメリカ人やイギリス人たちは大韓民国を野球選手リュ・ヒョンジンとサッカー選手ソン・フンミンの祖国、つまり大韓民国の人々を考えるでしょう。しかし国家を構成するにおいて最も重要なものは主権です。その次が国民であり、3番目が領土です。それで大韓民国憲法第1章第1条は主権について、第2条は国民について、第3条は領土について明示しています。私が小学校5年生だった1976年にカナダのモントリオールでオリンピックが開かれました。私が記憶している最初のオリンピックです。その前のオリンピックは幼い頃だったので全く記憶にありません。その時にテレビでオリンピックに出場する選手たちが出国する場面を見た記憶があります。その時にアナウンサーがこのようなことを言いました。凛々しい韓国の選手たちが良い成績を出して戻ってくるだろうと信じてやみません。当時その言葉を聞いて、私は大韓民国は運動がすごくできる国なんだなと思いました。そのオリンピックで計6つのメダルを取りましたが、その中で金メダルはたったの一つでした。レスリングでヤン・ジョンモ選手がモンゴルの選手に勝って金メダルを手にしました。その試合をテレビで見ていましたが、解説者が感激しながらこのように言ったのを覚えています。国民の皆様、喜んでください。独立後に獲得した初の金メダルです。1936年にソン・ギジョン選手がベルリンオリンピックのマラソンで金メダルを取りました。しかしその時に大韓民国は日本植民地支配下にありました。大韓民国は領土もあり国民もいましたが、主権がありませんでした。それでソン・ギジョン選手は胸に日の丸をつけて走らないといけませんでした。領土もあり国民もいて、主権のない国は国家と言わずに 植民地と呼びます。その当時に大韓民国は公式的に国家ではなく日本の植民地でした。神の御国を英語で Kingdom of God と言います。イエス様が教えてくださった今祈りにも御国が来ますようにとありますが、これを英語にすると Your Kingdom Come です。 Kingdom は王が統治する場所まで、王の命令が及ぶ場所までです。ですから神の御国は領土の概念ではなく統治の概念で理解する方が明確に整理されるでしょう。アメリカはトランプ大統領が治めるところまで、つまり彼の統治権が及ぶ場所までであり、中国は習近平主席が治めるところまで、つまり彼の統治権が及ぶ場所までです。ではどこまでが大韓民国でしょう。ムンジェイン大統領の命令が及ぶ場所までです。ワシントンにある大韓民国大使館と北京にある大韓民国大使館はそれぞれ外国の領土にありますが、そこは大韓民国です。そこはアメリカの大統領と中国の国家主席の命令を受けず、大韓民国大統領の命令を受けるからです。アメリカの大統領や中国の国家主席だとしても、韓国大使館に向かって命令することはできません。そこは自分たちの国ではないからです。もしそのようにしたら、それは大韓民国を侮辱することになります。普通教会を神の御国の模型と言います。それは教会が神様の統治を受けるからです。私たちが主日礼拝や水曜聖書勉強会の祈りの順番に祈る時や個人的に祈る時に、神様、私たち100周年記念教会が常任委員会と運営委員会の思い通りになるようにしてくださいと祈る人はただの一人もいないでしょう。また神様、私たち100周年記念教会が共同担任牧師たちの思い通りになるようにしてくださいと祈る人も一人もいないでしょう。全員が神様、私たちの100周年記念教会が神の御心を悟り、その御心に従えるようにしてくださいと祈るでしょう。教会は神様の御心を授かり、それに従うので神の御国の模型になることができます。教会が神の御心ではなく特定の人々の意思によって左右されるとしたら、その教会は神の御国ではなく、その特定の人々の帝国になります。今日の本文の18節がこのように明かします。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。コリント人への手紙第13章を愛の章と呼ぶように、マタイの福音書13章を例えの章と呼びます。例えがたくさん出てくるからです。もう少し正確に言えば、全部天国、神の御国に関する例えです。ところが聖書は天国、神の御国はこのような場所だと明確に明示していません。 ほとんどが天国はこのような場所だと比喩的に表現しています。それは人間が持つ限界、すなわち人間の有限性のせいでしょう。まるでペットにチェジュ島がどんな場所かいくら説明しても、それを悟ることができないのと同じであり、そして主人がこれから本当によくしてあげ、最後まで責任を取るといくら説明しても理解できないのと同じです。ただ散歩にちょくちょく連れて行き、良い餌とおやつを適切にあげることが100の説明よりもペットにははるかにマシです。昔ハンガンが見えるマンションに家庭訪問したことがあります。本当に美しく素晴らしかったです。礼拝の後にお茶を飲むときに家の主人主がこう言いました。天国のようですね。ここが天国ですよ。すると同席していた方がこう尋ねました。先生、天国に行ってもこんなふうにコーヒーを飲めるでしょうか。私が答えました。天国は私たちが考えているのと比較もできないほど良い場所でしょう。またこんな言葉を聞いたことがあります。ゴルフがとても好きな4人のクリスチャンの友人でゴルフをしました。途中である友人がこう言いました。天国に行ってもゴルフ場があるだろうか。その言葉を聞いた他の友人がこう答えたと言います。神様が俺たちのお父さんなんだから、ゴルフクラブ一つぐらいあると思うよ。これが私たち人間の限界です。私たちが神の御国について考え期待しているのは、雰囲気の良い場所でコーヒーを飲むことや趣味生活ができるゴルフクラブ程度です。それでイエス様は悩まれた後にどのように説明すればもっとよく理解できるだろうかとある例えを思い浮かばれました。19節前半です。それはからし種のようなものです。イエス様は神の御国を一粒のからし種に例えられました。私が高校生の時に教会でリバイバル大会があって、その時に講師として来られた方がからし種を見せてくれながら、教会の執事、懇者、長老たち方に少しずつ分けてあげました。学生だった私はもらうことができませんでした。その種をもらった方々は記念に聖書に透明テープで貼っておきました。その時に初めてからし種を見ました。よくよく見ないと種であることを認識できないほど小さな種でした。しかし後になって知りました。それはからし種ではなくタバコの木の種だという事実です。イエス様の時代にはタバコの木はありませんでした。実際からし種の大きさは長さ1ミリ程度です。当時パレスチナではからし種はとても小さくて、みすぼらしいものを表現するときにことわざのように使われました。韓国語でうちの旦那は給料をネズミの尻尾ほどもらってくるんですよというと、収入が多くないことを表現しているのです。ネズミの尻尾よりもっと小さな尻尾を持つ動物や昆虫がたくさんあるにもかかわらず、 少ないの象徴的な表現はネズミの尻尾です。また幼い男の子を表現するときに拳程度のやつと言います。子供がいくら小さくてもこの世に子供の大きさの拳を持つ人はいません。ネズミの尻尾ほどだが少ないの誇張法なら、拳程度だは小さいの誇張法です。また私たちはからし種の例えを何度も聞いているので、神の御国はからし種のようなものですと言っても特別な感覚や感じや拒否反応を受けることはないでしょう。しかし当時この御言葉を聞いた人々は、私たちは違う感じを受けたことです。おそらく顔をしかめたことでしょう。このように表現しているのと同じです。神の御国は泡のようである。あまり愉快ではなかったことでしょう。韓国語で泡は否定的な意味が強いです。非常にせこい人を表現するときに、泡を切って食べる人、泡を削って食べる人、泡老人などの言葉を使います。からし種はイエス様の時代にパレスチナで栽培されていた非常に小さな種の一つでした。しかしからし種は油を作ったりスパイスを作る時に使われたので、当時には重要な商品でした。しかしイエス様がからし種が重要な商品だから神の御国の例えとして使われたわけではありません。19節後半はこのように明かします。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。この御言葉で強調している点は成長するということです。からし種は目に見えないほど小さな種です。しかし3メートルまで育ちますし、そのように育った後には鳥が枝に巣を作ったりもします。弟子たちは2年以上イエス様に付き従いました。その中で特にヨハネとアンドレは、もともとはバプテスマのヨハネの弟子でした。しかしバプテスマのヨハネがイエス様を見て、見よ神の子羊というのを聞いてイエス様の弟子になりました。神の子羊はイスラエルの民が長い間待ち望んでいたメシアを指す言葉です。イエス様は大きな波風で荒れるガリラヤ湖を静かにさせ、病人を治し、悪霊に取り憑かれた人を癒され、さらには死者を生き返らせてくださいました。また5つのパンと2匹の魚で大人の男性だけで5000人もの人々を食べさせてくださいました。それで弟子たちは、イエス様はエルサレムに行って王になられるだろうと思っていましたが、イエス様は依然とみすぼらしく見えることにだけ集中しておられました。弟子たちにとってイエス様は希望の象徴でしたが、次第に絶望の印になってしまいました。その時にイエス様がこの例えを聞かせてくださいました。今あなた方の人生と働きが何でもないもののように見えても、人々が知らない間に育っていくでしょう。そしてあなた方は彼らの人生に影響を及ぼすことになるでしょうと勇気をくださいました。イエス様の人生はからし種のようでした。創造主であられるイエス様がこの地に 人として来られた時、ローマ帝国の王族や高官の家に生まれませんでした。また当時の石学の息子や金持ちの息子として生まれませんでした。風任せの大工の息子として生まれただけでなく、部屋がなくて家畜の器である貝場桶に寝かされました。生まれた赤ん坊のイエス様を訪問した人たちは、当時後ろ指刺されていた牧者たちでした。羊飼いでした。イエス様はたくさんのお金を稼いだわけでも、高い地位に上られたわけでも、学問を深められたわけでもありませんでした。人々が見るには無学の大工の息子であり、彼もやはり大工に過ぎませんでした。しかしその方は永遠なる方だったので、当時の人々だけでなく、2000年が過ぎた今も、いえ今後も永遠にこの方は私たちの救い主となられるでしょう。イエス様の弟子たちもやはりほとんどが出身がからし種のような人たちでした。12年の中で7人程度は無学で貧しいと表現できるガリラヤの漁師であり、一人は人々から後ろ指さされ街道に出ていくこともできない主税人でした。イエス様が復活された後に昇天なさる時に、マルコの屋上の部屋でイエス様が約束なさった聖霊様を待っていた人々は120人に過ぎませんでした。本当に少ない数字です。しかし彼らから始まったからし種のような福音が、今日のような多くの人々が信じるキリスト教となりました。冒頭でお話ししましたように、450万パウンドのグスタフ・マーラーの楽譜の構成は全部で7音階に過ぎません。7音階自体はとても小さくて弱く見えます。しかし彼の音楽だけでなく、すべての西洋音楽は7音階の中にすべてあります。その音階が数多くの音楽を作り上げ、その音楽が人々に感動を与えました。私たちが毎週歌う賛美歌、ゴスペルと聖歌隊の賛美もやはりすべて7音階です。その音階が私たちの心を動かし、私たちの人生を神様に向かわせてくれます。そして31億ウォンの白磁の月壺と3040万ドルの宝炉の陶磁器もやはり本来はきれいな土に過ぎませんでした。その土自体はみすぼらしく思われました。しかしその土が名人の手を経て作品になってからは、このように高価なものになりました。このように私たちの人生もやはり大切です。私たち自身がいくらみすぼらしく見えても、私たちが尊い理由は、私たち皆が永遠の名人であられる神の御手で作られてからです。西洋のすべての文学はアルファベットの26文字から始まります。そのアルファベット自体は小さなものに見えますが、そのアルファベットからシェイクスピアの作品が誕生し、ゲーテが誕生し、ビクトル・ユーゴーが誕生し、ヘミングウェイが誕生しました。小説、ドラマ、詩、論文などがすべてそのアルファベットから出てきました。ハングルの母音と子音24文字もやはり小さく見えます。 しかし韓国の文字で書かれた作品はすべてこの24文字から出てきました。私たちが読む聖書もこの24文字で構成されています。その御言が私たちの魂を打ち、私たちの人生を神様へと導く道しるべとなります。からし種は小さいので目につかないかもしれません。しかしそれが木に育つ理由はその中に生命があるからです。私たちは小さくて弱いと思われても、私たちの中には神様が教えてくださった永遠の命があります。ですから私たちが神様の中にいる限り、神様の中で共に育ち共に作られていくでしょう。また私たちが下の枝になればなるほど、私たちの上に新しい枝が育つでしょうし、私たちの人生の枝にももっと多くの人が巣を作ることでしょう。そんな私たちを通して神様が統治なされる神の御口が、御国が広げられていくでしょう。時には私たちの中の信仰が小さくてみすぼらしく見えても、私たちの思い通りに生きたり、神様に背を向けて生きる愚かなクリスチャンにならないでください。私たちが自己中心の人生、自己欲望を満たす人生、世俗的価値観に従う人生を捨て、神様中心の人生、神様の子らしい人生を生きていくときに、私たちの中に植えられた永遠の命のからし種は必ず育っていくでしょう。どうしてかわかりますか？私たちの中にその種を植えられた方が永遠なる方だからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、神の御国が場所の概念だけではなく統治の概念であることをもう一度悟らせてくださり感謝いたします。私たちは毎週の主日に主が教えてくださった主の祈りを捧げ、御国が来ますようにと祈っていますが、実際には私たちの人生は主の統治のもとにおらずに、自分の欲望の中に、そして世俗的な価値観の中にあることが多かったと告白します。人生のハンドルを握っている私たちの手を神様が掴んでください。また私たちの中に神の御国の種を植えてくださったことに感謝します。時にはその種がいくら小さく見え、いくらみすぼらしく見えても、挫折したり諦めず、神様が植えてくださったので、神様が育ててくださることを信じ、神様の中で共に作られていけるようにしてください。こうして私たちの人生の中で神の御国が育つことを経験し、後には私たちの人生の全領域が神様の統治の中にあるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。